はい、お願いします。
はい、未来予測ラボのね、6回目の音声でございます。前回はアフターコロナの未来をね、
はい、
こう予測したわけですけど、
はい、
まあ細かく見るといろいろあって解説しきれないということで、
はい、
まあ今回から具体的にね、
はい、
ジャンルごとに細かく見ていくんだという、
はい、
ことだったんですけど、
はい、
まあ、全体を通して言えるのは、まあ、人間らしさの復活というね、
うんうんうん、
ことと、まあ、あらゆることからの解放っていう、
うん、
この2つが時代の大きなテーマになるのであろうという話をいたしました、
はい、
この人間らしさとこの解放っていう2つのテーマが、
うん、
こうしのぎを削るね、
うん、
時代がしばらく続くというお話で、
この2つが戦うってことですか。
この2つがしばらくね、
うんうん、まあそうか、
そう、
解放がテーゼで人間ですが、
ね、アンチテーゼみたいな感じでこうしのぎを削っていくっていうことでございました、
うん、はい、
まあ、違う言い方すると今の私たちはね、
うん、
人間らしく生きる人生にするのか、
うん、
それとも孤独になるけどいろいろなことから解放されて生きていくのか、
うん、
まあ不要なことはまあ一応解放されてそれでも人間らしく生きていくのかっていう3つしか選択肢はなくて、
はいはい、
うん、ね、
うん、
好きなものを選んでくださいと、
はい、
いうことでした、
はい、
でまあね、こうやってすごい潮目の時期ですから、
はい、
皆さん中ブラリンで正解がない時代にねこう突入しておりますから、
はい、
まあ、自分の人生を自分でデザインするというかね、
うんうんうん、
自分はこういうふうに生きるんだっていうね、
うんうん
うん、軸というものがないと生き方迷子になってしまいますという、
そうですね、
お話をいたしました。
はい、
はい、でまああと解放という名のね現実逃避にならないようにっていうお話もいたしたんです、
うんうん、
したんですけどね、
はい、
はい、で今回からは、まあ、2回にかけてビジネスの話をね、
はい、
していきたいと思います。これからのビジネスってどうなるのっていうね、
うんうん、
話をしていきたいんですけれど、
はい、
本題に入る前にね、
はい、
気づいたことがあります。
何でしょう。
まあ、人間らしさの復活とあらゆることからの解放っていうこの2つがね、
はい、
こうしのぎを削っていくと思うんですけど、
はい、
もうこれが上手にそのうちアウフヘーベンされるってことなんですよ。要は、
はいはいはい、
でもうアウフヘーベンできてる企業って意外とあるなってことね。
ディズニー
そう、やっぱディズニーとか USJ っていうものは、
うん、
この人間らしさの復活とあらゆることからの解放っていう2つが絶妙なバランスでね、
確かに、
ね、入ってるのかなって。やっぱディズニーランドって現実逃避の側面もね、
うん、
あるじゃないですか、
うんうんうん、
日常からのね、
そうですね、解放。だからピコさん的にはその人間らしさの側面を称賛してるところありますもんね。
そう、人間らしいって人間らしいじゃないですか。やっぱりこうね、うん、みんな行って、
うんうん、
みんなでこう遊んで楽しんで帰ってくるってい
う
ことなので、なんだかんだまあ人間らしい部分も多大にあるので、
うんうん、作ってるコンテンツもちょっと人道的ですよね。
そうなんですよね。だからまあちゃんとあの辺はバランス取れてアウフヘーベンできてるから今後も伸びていく企業なのかななんてね、
うんうん
うん、思いました。
なんでディズニーはそんなにずれないんですか。なんか時代の先を生き続けられるんですか。
なんででしょうね。優秀なんでしょうね、経営陣がね。
うん、ピコさん見たくそういう時代の流れが見えてる人が誰かいるってことですね。
うん、いるんだと思います。まあ、ディズニーは計画が長期スパンですよね、
うん、
全てのね、
うんうんうん、
行き当たりばったりじゃないじゃないですか。
そうですね。
いやだってこれからスターウォーズ10、11、12ってやるわけでしょ。
そうですね。
10やってアバター2やって11やってアバター3やって12、スターウォーズ12やってアバター4やるわけでしょ。
アバター3部作なんですね。
アバターも3部作でやるっていう、スターウォーズがない年にアバターをやるっていうふうにこう決まっていってるんですけど、これもきっと時代性をも捉えた上できっとね、これからアバターのコンテンツも作っていくっていう逆算をして多分ね、うん、もうやってると思うので。
そうです
よね、うん、ってなるともう6年先ぐらいまで決まってる、
はい、
わけですから結構長期スパンですよね。
そうですね、
うん、
すごいな。それでなんかこうやるって決めるだけじゃなくてちゃんとこう時代に即してテーマとかメッセージがちょっとずつこう変わっていってる気がすると思うんですよね、
うんうん、アベンジャーズとかもそうだって言ってましたもんね。
すごい上手いですよ、なんか時代の取り方が、
うんうんうんうん、見てないけど多分上手いんだと思いますね。
そうやっぱディズニーが入ったからなのかな、うまくいってるのは。
スターウォーズとか見ても思いましたけど、あの9、10、10、違う、789見て思いましたけど、やっぱり女性を主役にして正解でしたね。
あ、そう、間違いないです ね、 ね、うん、うん、まあどんどん女性主人公が台頭してきてますもんね。
ね、やっぱりあれもまたね、男だったらなんか焼き回し感があってつまらなかったんじゃないかなっていう、
確かにそうですね、
気もしますね、
はい、
うん、確かに前の作品で女性の時代ってほぼ出てきてないですもんね。
少ないですね、あんまりメインどころにはなってきてないですね。
ですよね、
うん、
まあああいうところもちゃんとしてるなってやっぱり思いますし、
うんうん、
あとここもできてんなと思ったのがね、星野リゾートね。
星野リゾート、
はい、
そんなにいいんですか。
あの星野リゾートって泊まり行ったことある人いると思うんですけど、
うんうん、
まあ日頃の疲れを癒しにね、
うん、
現実逃避に行くと思うんですよ、旅館のホテルでございますから、
はいはい、
当然なんですけど、でも行くと分かるんですけど、あそこってアクティビティとかいっぱいついてて、
うんうん、
ものすごく人間らしい遊びができるスポットみたいになってるんですよね、
へ
え、うん、だからあちゃんとここ融合されてるんだなと思って、解放されつつも、うん、人間としての感覚をね、
はいはい、
こう取り戻すというような企画が多いので、もう星野リゾートとかもこれから伸びていくだろうなとやっぱり思った次第ございます、
うんうんうん、はい、
はい、でここからね、まあ今日の内容なんですけど、
はい、
これから起こることの大前提、
はい、
ちょっと話していきたいんですけど、これはビジネスの現場だけではなくてあらゆるところで起こることですけど、
うん、
まあ、基本的には二極化ね、
うんうん、
二極化が起こります。健康の二極化が起きて、富の二極化が起きて、富の二極化はもう起きてるけど、
かなり起きてますね。
富の二極化はもうどえらいぐらい起きてますけど、
いやもう本当インボイスやめてほしい。
だってね、もう世界の富裕層100人が9割ぐらいは富を持ってるわけでしょ。
そうですね、
うん、もうお金もそうだし、情報もね、
うん、
二極化していくし、
はい、
まあ、幸福度とか生きがいとかあらゆることがこれから二極化していくとは思うんですけど、
うん、
で基本的にこれは二極化では済まない
の二層化である。
そうですね、これから起こるのが二層化っていうことなので、
うん、
まあ二層化と二極化って似てるんですけど、二層化の方が深刻ですね。
なんか分厚くなるってことですかね、壁が。
そうですね、逆転不可能になるというか、
不可能になっちゃいます。難しいじゃない、ほぼ
不可能になってくるというか、まあ、固定化されてくる
なんですって、
っていう感じですよね、
うん、
そのね、貧乏人がお金持ちになることがめちゃめちゃ難しい、難易度が年々上がってるみたいな感じですよ。
なるほど。
実際そうじゃないですか、なんか昭和のさ、
うん、
高度経済成長期とかバブルの時ってさ、なんか貧乏人でもお金持ちになれるチャンスっていっぱいあったような気がするんですけど、
確かに
頑張れば、
はい、頑張ればなんかできましたね。
今の方がちょっと難しくねえかってやっぱり思いますよね。
そうですね、仮想通貨で上がった人とかもいますけど、でもみんなすぐ潰れてますよね。
そう、やっぱ仮想通貨とか YouTuber とかね、こうお金持ちになるとは言うんですけど、
うん、
まあ、あれってでもただの個人がね、
うん、
なんか たまたまラッキーでこうポーンって上がっただけであって、
うん、
あと稼ぎ続けるのはおそらく彼らも不可能なわけであって、
うんうんうん、そうですね、
うん、ってなるとやっぱりよほどのことが起こらない限り難しい、
うん
うん、これは悲しいことですけど、そうですね、
そうですね、
違い方すると、まあ、これ全ての分野において中間層みたいなものが消えます。
あ、
うん、まあ、日本ってね、よくね、総中産階級国家みたいなこと言われてましたけど、まあ、日本特有のそういう中産階級的なものが
なくなると、
そこの像の人が減っていく、
うん、
で実際減ってるなというか、この兆しはもう出てるなって。
いやもうだって貧民かなり増えてますよね。
そうなんです、それはいわゆるワーキングプアって言われる人たちね、うん、がすごい割合増えてますし、これって今はね、あの団塊の世代とか、
うん、
おっさんおばさんの世代がまだ生きてるから、なんか総合で見るとごまかされるけど、
うんうん、
彼女らを取り除いてみたら、
うんうんうん、
多分どえらい数値になると思うんですよ。
まあ、そうですね、う
ん、ね、だからもうとっくにこの兆しは出てて、若者はもうこうなっちゃってるわけですよね、
うんうん
うん、二極化しちゃってるわけ、二層化しちゃってるわけですよね。
そうですね、
で残念ながら二極化も二層化もなんですけど、基本的にはもう上が 1%、
うん、
下 99% みたい、
もう上に残れないじゃないですか。
なんですよね、うん、1% なんて優しく言ってますけどもっと低いと思いますよ。
本当ですか、はい、0.5%
とか、ね、0.1% とかね。でもちろんねこんな悲しい社会にならない方がいいんですけど、
うん、
ね、自分もならないようになるといいなとは思ってるんですけど、
うん、
で自分自身も下に行かないようにはしてるんですけど、
はい、
コミュニティメンバーにも下に行ってほしくないなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、このまま行くとどうしてもこの二層化に行き着く可能性が高いなと見ていて思いますね。
なんていうことでしょう、
まあ、このさ岸田円安
いやもうね135円、このなんかこの間チャート見たんですけどすごい勢いですね。
すごいですよね。岸田円安によって多分ね、うん、また富を減らした日本人は多いでしょうから、
うん、こいつ無能だって思われての円安ですから
ねすごいですよね。しかも差が、ね、そこから、まあ、一個に動かないっていうね、
うん、下がる気配がない、
一瞬じゃないっていう、
うん、
そこがすごいところですよ。でこの大前提を踏まえるとビジネスもこの影響を当然受けます。
はい、
で特にB2B みたいなね、ビジネス2ビジネスみたいな特殊な企業、うん、特殊な B2B ビジネスはちょっと違うんですけど、
うん、
まあ、大半の B2C の企業とかね、
うん、
そういうビジネスっていうのは、まあ、富裕層向けのビジネス、
うんうんうん、
もしくは生活カツカツの一般人向けのビジネスに完全に分かれていくと思います。
はいはい、
そう、富裕層向けにビジネスするか、もうこの一般大衆向けにビジネスするかの二極化していくと思います。ビジネスの現場も、
うんうんうん
うん、完全に分かれていくと思います、
うんうん、
逆に中間ね、そこそこ高い、
うんうんうん、
そこそこいいサービスでそこそこの値段を取ってるんですっていう中途半端な業態とかビジネスがこれから最も苦戦を強いられることになるのはもう間違いないんじゃないかなと思っております。ここもすごい、もう全部がこう分かれていくわけですから、
うんうん、
どっちかにビジネスも寄せていかないと、
うんうんうん、
どこにもターゲットとして引っかからないってことになってくるので。
なるほど、
はい、
中途半端だと貧乏な人たちは買えないし、
そう、金持ちはそんな中途半端なのいらないよって、
最高のよこせよと、
そう、最高のよこせよってなっちゃうので誰にも買われないっていう苦しい状況にきっとなっていくんだろうなって、
なるほど、
見てて思ってるということですね。
はい、
でちょっといっぱい具体例を挙げていきたいんですけど、
はい、
じゃないと分かんないので。
そうですね、
まずファミレスね。
ファミレス
俺はこれからねサイゼとかガストっていうのまだまだ伸びると思ってるんですよ。
おお、それはなんでですか。
まあだって行くじゃんみんな。
いや行きますけど、
安いし、
まあ、まあそっか、あれは安いのか。
サイゼは安いですね。
サイゼは安いですよね。
もうガストも安いよね、なんだかんだね。
じゃあロイヤルホストとかどうですか。
あそこ、ここはダメなんですよ。
あ、ダメなんですか、やっぱり。
実際コロナ禍でロイヤルホストってすごい店舗減らした、撤退した、忘れましたけど、ロイヤルホストとかジョナサンとか、
うんうんうん、
ああいうなんかファミレスのくせにちょっと高いファミレスっているじゃないですか。
いや、ありますね。
ああいうところがいわゆる中途半端な業態、
なるほど、
中途半端なビジネスになって、要するに金持ちはロイヤルホスト行かないわけですよ。
そうですね、
レストラン行くわけですよ普通に。
そうです、
ね、洋食屋さんに、
うんうんうん、
美味しいね。でかといってそれこそ普通の、一般人はロイヤルホストで家族で行ったら結構嫌な値段かかるじゃないですか。
まあそうでしょうね。
ねえ、サイゼに行ったら2分の1で済むかもしれないのに、
うん、確かに
ロイヤルホスト行ったら2倍かかるってなったら、
うんうん、
ロイヤルホストやめとくってこう
確かにな、
なるわけだし、かといってそれこそね、例えば1年に1回の贅沢の旅行とか行ったとしてもロイヤルホスト行かないでしょ。
まあそうです
ね、1年に1回の贅沢はロイヤルホストも心配だよ
確かにそれはないな
っていう、そういう中途半端なロイヤルホストとかジョナサンみたいなところはこれからファミレス業界だったら俺はもう厳しいじゃないかなと思ってこう見守っている次第ございます。
わかりやすいですね。
で次の具体例、
はい、
寿司ね。
寿司
お寿司屋さん。
あー、じゃあもう寿司ローか銀座の寿司屋か。
そうそう、やっぱ高級寿司ってね客入ってるんですって未だに。まあ向山くんがね、
うんうんうん、
渋谷の超高級寿司屋で働いてますけど、
はい、
まあコロナ禍の時も言ってましたけど、コロナ禍でも全然関係ない、
来ると
予約がずっと埋まってる基本的に、全然売り上げ下がらないって言ってて、まあそうなんだろうねっていう、渋谷の高級寿司屋でそうなんだったら別に銀座も六本木も変わらないですよ。
そうでしょうね、
だからまあ高級寿司屋っていうところはこれからも別に変わらずやっていけるのではないかなと、
なるほど
思いますし、かといってそれこそね、あのくら寿司とか、スシローとか、かっぱ寿司みたいな、まあ、いわゆるあの激安
そうですね
のお寿司屋さんたちも、まあ、当然これから伸びていく。二極化で
伸びてますよね、スシローとか。
そう、高級寿司かめっちゃ安い寿司かっていうのがこう伸びていくと思うんですよね。
じゃあ桃太郎寿司とかやばいですね。
そうですね、桃太郎寿司とか、寿司三昧みたいな。
はいはい、寿司三昧ね、絶妙なところだ。
そう、ああいうなんかめちゃめちゃうまいわけでもないし、安くもない、いわゆるなんやねんお前らっていう
ひどい、ね、お前たちマグロ買ってんのに、
お前らの強みはなんやねんっていうようなところが、まあ、ここから厳しくなっていくかな、
なるほど
と思います。一番きついのはだからそこそこ高い謎の寿司屋ね。
なるほど、
こういうのはね淘汰されていくかなって、
はいはい、
ちなみに町のお寿司屋さん残るんですよ。
あ、そうなんですか。
あの下町とかにあるなんか、ね、北千住とかその辺ありますけど、ああいうなんだろう、なんか下町の寿司屋って別に安くはない、でも高くもないじゃないですか。3000円とか、5000円ぐらいで食える、寿司屋はこれは消えないです。
これ消えない。
これはね、あのコミュニティ化に成功してるので。
ああ、なるほど。地元がもうみんな来てくれる。
地元のおっちゃんたちが来るので、まあ、ああいうところは中途半端にもまあ成功していくとは思うんですけど、まあ、いわゆる寿司三昧とか、ああいうね、チェーン店で中途半端っていうのはちょっと厳しいかな。
なるほど。
と思っております。
じゃあやっぱ地元に根付いた、例えばパーソナルトレーナーとかっていうのはやっぱ続きやすいと。
パーソナルトレーナーは地元に根付きにくいので続かないから
続かないか
難しい問題ですけど、
なるほど、
はい、で3つ目ね、
はい、
ホテルコロナ禍でねめちゃめちゃ業績伸びたホテルがあるんですよ。
ディズニーホテル違うか。
ディズニーホテルは多分伸びてないんですけど、ディズニーが閉めてたんで
そうか。
これ、ね、アパなんですよ。
へえ、
アパホテルね絶好調だったんですよ。
あれはあれですか、政府にあの貸したからとかじゃなくてですか。
まあ、政府に貸したっていうのもあるんでしょうけど、にしても絶好調。
ほう
で、アパってもう安いじゃん。
そうですね。
ね。で、あとまあ好調だったのは星野リゾートとかが好調だったんですよ。で、まあホテル業界っていうのはコロナの影響を最も受けた業界の一つですから、
はい、
まあ、ちゃんと傾向が分かるのは数年後かななんて個人的には思ってるんですけど、これもすごい二極化していって、アパホテルみたいに徹底したね、コスト削減の低価格戦略のこうホテルか、星野リゾートみたいに、宿泊施設をドーンと大きく買い取って、結構高いんだけど、いろんな付加価値がついてるっていう形か、
なるほど、
っていういわゆる本当に高級か安いか、これも二極化していくと思うんですよね。
なるほどなるほど。
それこそやっぱりその真ん中の、よく対してなんか魅力もないくせにちょっと高いんだよねっていうような旅館ホテルっていうものはちょっと厳しくなっていくのかなと思います、
なるほど。
し、まあ、これからホテルは単に綺麗ですとかね、高級ですっていうだけでは厳しいなって見てて思いますね。
はい、
付加価値がすごい必要になってきてますよね。
なるほど、そうなりますよね、当たり前か。でもだから前まではその中間にニーズがあったのになくなっちゃったってことですもんね。
そうなんですよ、中間にニーズがある、そう、中間に払える金がないって言った方が正解かもしれない。
ああ、もうなんか選択できなくなっちゃった。
そうそう、選択肢として上がらないっていうイメージですよ。だから車とかもそうなると思いますよ。
まあそうですよ ね
高級車か、あの、ね、大量生産のね、
はいはい、
安い車かということで、それこそなんか、中途半端なね車厳しくなるんじゃないかな。
なるほど、スカイラインとか微妙なとか、
そうですねって思います。
はい、
あと飲食業界。
飲食業界
これね、コロナ禍で一番業績が良かったのはマックなんですよ。
へえー、
マクドナルド多分過去最高益だったはずなんですよ、
去
年とか確か、
はい、
っていうぐらい伸びた、
うん、
ですけど、もうマックなんか安いやん。
そうですね、そもそも
ね。
でもだいぶ高くなりましたなと思いました
よね、昔よりはね、
うん、
マクドナルドとか吉野家とかは別にそんなに悪くないんですよ、
はい、
あの調子が、
はい、
まあ、こういうやっぱり低価格路線のファストフードとか、まあ、大手っていうものはこれからも伸びていくのかなとやっぱり思いますし、
うん、
まあ、その対局としてやっぱり人気のあるね、
うん、
高級店っていうものも寿司同様、うん、残っていくのかなと。
なるほど、
思います。これ逆になんか味もいまいちでけどそこそこ高くてなんか中途半端なコミュニティができてないみたいな。
モスバーガーとかですか。
あ、そう、モスバーガーとかロッテリアとかバーガーキングとか、う
ん、あーロッテリア、はい、
ああいうところは厳しいよね、
うん、
と思いますよね。
まあそうですね、
うん、マックに行っちゃうよみんな。
まあ別にそれでいいですもんね。
うん、そうなんですよね。そうそうそう、厳しいですよね。
でもまあでもどんどん減ってますもんね、実際ね、
あの店舗はね、
うん、
うん、あと面白いなっていうのがファッションね。
ファッション、
はい、ファッションもねすげえコロナの影響受けたんですけど、
はい、
ユニクロとかも業績下がってるんですよ。
はい、お、ユニクロが
下がってるのは、これはねユニクロのビジネススタイルが悪いっていうよりもコロナであの材料調達に失敗してるんですよね。
ああ、なるほど。
それで赤っていうところが多いんですけど、だからコロナ終われば元に戻るとは思います。普通に、
まあ、安いですし ね。
だからまあファッションだとユニクロとか、うん、無印とか、
うん、
GU とか、
うんうんうん、
ザラとか、
はい、
まあああいうところはこれからも伸びていくと思うんですよね。
はいはい、
うんうん、一般大衆に向けたあんまり高くない、
うん
うん、お店っていうのはこれからも伸びていく、
はい、
と思う。逆にそれの対局にいるね超高級ブランド店シャネルとか、
はい、
グッチとかここも全然問題ない。
はい、
実際シャネルも今年去年今年かな今年の前半過去最高益でしょ。
おお、すごい。
そう、値上げしたんですね、めちゃめちゃ。
へえ、
値上げしても売れた。
なんでもうみんな買ったんすかね。
みんな買っちゃう、買うらしいですよ、高くても。
ほう、
なのであれ、まあそこそこ高いけど圧倒的なブランドでもないという、
うんうん、
これも中途半端なアパレルショップが苦しんでいくのではないのかなと思いますね。
なるほど。
うん、実際そうなると思うんだよね。本当にいいもんね、中途半端に高い服買わなくてって。
まあ、それはそうですね、
うん、よほどおしゃれにこだわってない、こだわってる人以外はね、
うん、
うん、まあ、だから実際俺カスタネっていうね店舗のお姉さんと仲いいんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱ苦しいって言ってます。
苦しい、
やっぱ店舗の売り上げはすごい下がってる。
ほう、
って言ってましたからね。まあ、実際ね高くもないですけど、別に行って値段見てる限り、うん、でも安くもないんですよやっぱり。
ね、
うん、
そりゃそうでしょうね。
であるとやっぱおしゃれ好きな子は買うかもしれないですけど、うん、おしゃれがね二の次三の次のような女の子っていうのは、
うん、
もうユニクロでいいや自由でいいやってこうね、
なりますよね、
なっていっちゃうんじゃないのかなって思うので、やっぱり厳しいかなって見てて思いますよね。
うんうんうん、
それこそお金持ってるマダムが買うようなブランドでもないので。
あ、そうですね、それはもう違いますもんね。
そう、そこはまたね高島屋とか言って買うわけですから。
そうです ね、
うん、っていうような中途半端なところは苦しいな。
なるほど。
うん、とかアメリカンイーグルとか日本から撤退しましたけど。
あ、そうなんですね。
そうなんです、アメリカンイーグルとかも中途半端なんですよ。
なるほど。
別にめっちゃ安いわけでもないじゃないですか。
そうですね、
めっちゃ高いわけでもないんですけど当然、
うんうんうんうん、
まあそこそこなんですよね。
なるほど、じゃあ一番危ないのは今そこら辺なんですね。
そこら辺ですね。だから今後は中途半端なねブランド化に成功していないけどちょっとお高めのショップから淘汰されていくのではないのかなと思って見守っております。
なるほど、
うん、
じゃあそう、例えばそういう会社が生き残るためには多分逆に値を下げていくと、
うん、
多分工場とかいろいろ含めて多分大変じゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからやっぱりこうブランド化を成功させて値を上げていくしか生き残る道がないってことですよね。
はい、
そのために 人間らしさが必要になる。
うん、
お
そうですね。
なるほど。
勘を諦めて店を畳むか
それはちょっとある意味積んじゃうかな
ということにはなると思いますけどね。
なるほど。
うん、あとカフェね。
カフェ、
カフェ喫茶店業界、
はいはい、
これもすごい二極化してて
減ってますか。
いや増えてんだよね、やっぱドトールとかさ、スタバとか、
あ
サンマルクとかベローチェとかタリーズ
増えてます
ね。この辺のやっぱね、低価格チェーンっていうものは、まあ今ね、あのコーヒー豆が入ってこないから値上がりしちゃってますけど、
うんうんうん、
まあこれもコロナの影響が落ち着いたらおそらく回復して伸びていくのかなって、
うんうんうん、
思います。
なるほど。
で逆にあの個人とかね、小規模の美味しいってこう高いけど美味しいって評判になるようなカフェとか喫茶店もこれから伸びると思います。
はい、
わざわざみんな行くと思います。
ほ
う、うん、っていう、これも二極化、いっぱい1000円だけどものすごく美味しいんだよねって言われるカフェとか喫茶店か、もう200円300円で飲めちゃうカフェか喫茶店か、
うん、
この間のねカフェ喫茶店、いやこれもね街のあのなんかその辺にあるなんかババアたちが集まってるような
コミュニティ化してるところは
別だよ、うん、別なんですけど、いわゆる厳しいのはね、ルノアールとか。
あー、ルノアールきついんすか。
ルノアールきついでしょうね。
なんかあんなにミーティングできるとこ少ないじゃないですか。
ネットワークビジネスの人はね。
ネットワークビジネス大歓迎の
ルノアールとか、上島コーヒーとか、
はいはいはい、
星野コーヒーとか、
はいはい、
こういうとこ厳しくなるんじゃないかなと思って俺は見守ってますね。
うちの赤坂のスタジオの近くの上島コーヒーは結構常にパンパン入ってますけどね。
神保町の上島コーヒーは潰れましたね。
そうですか、うん、まあ、土地側にもよるんですかね。そっか、
うん、
まあ、高級層が行ったら別にそこしかないからっていうんで上島使うのは別にいいんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。でもやっぱ難しいんじゃないかなって思いますね。
なるほど、
うん、
確かに。
ルノアールだけやっぱちょっと高いもんね、無駄にね。
高いですね、
うん、
まあ、その分あのどんだけいても文句言われないっていう、
うんうん、確かにね。まあだからこういう感じになってくるんですよね、多くの業種がね。
なるほど。
富裕層向けのビジネスになるか、もしくは生活カツカツの一般人向けのビジネスになるかという形でこう分かれていくので。
なるほど。
これ全部そうだよ、ラーメンもそばもうどんも化粧も。
ラーメンもそっちで値段上がってますもんね。
なんかね、飯田商店っていう超有名なね、な
ん
か湯河原にあるラーメン屋が、
はいはい、
やっぱり何千円してたんだけど、やっぱり2000円のラーメンって言ってたのかな。
おお、結構いきますね。
そういう、もう炎上してましたけど。
してたんですか。
そう、うまいもん高くていいんだ。
はいはい、
でまあこれからの戦略としてはまあありかなと。
そうですね、
思います。ラーメンだけ値上がりしないのおかしいってその人こう言ってて。
まあ、そうですね、
うん、
まあ、でもニューヨークの一風堂のラーメンは15ドルなんでそれぐらいするんですよ。
1500円、2000円ぐらい、
2000円ぐらいしますね、うん、今のこの時代なら
替え玉するとね2000円いっちゃうね。
いっちゃいます
よね。まあ高いわけでしょ、一蘭とかもね。
高いです、高いです。
だからまあまあありかなっては思いますよね。蕎麦屋ももう富士蕎麦か、
うん、
こじゃれたいい寿司屋、あ、いい蕎麦屋かになりますよ。
もしくはそこら辺のコミュニティのババアたちがやってる
蕎麦屋か、うどん屋もそうですよ。
なるほど、
うん、花丸か、丸亀かめっちゃ美味しいうどん屋か。
あー、なんかこう味気ないですね。
味気ないですね、その中間層が消えるっていうものはね、
うん、
でも中間層が一番多いわけですよ今。
はいはい、
中間層が消えるっていうものはことは、裏を返せば大半のビジネスが消えるってことです。これから
もう、じゃあ大手がや、じゃあ今こそ大手に就職した方が楽なんですか。
ん？
っていうなんか風潮がまた出てきそうだなって今ふと思ったん
です。ああ、中小企業は厳しいと。
中小企業は厳しいから大手に入りなさいみたいな感じで
俺
た
ちが
言い出すんじゃないかなみたいな。
まあありえますね。
うん、
うん、
なんか昭和時代みたいですね。
確かに。まあ全部こういう傾向になっていくと思うので、皆さんしっかりね理解してくださいと。
はい、
いうことと、もう一つ大きな傾向がやっぱビジネス全体で出てくるのが、
はい、
個別対応っていう、
はい、
のがこれから大きなキーワードになります、ビジネスにおいては、はい、これからのビジネスはいかに個別対応できるんですかっていうのが非常に重要になってきて、
はいはい、
もう違いからするとオーダーメイドビジネスなんですけど、
うんうん、
これができないとかなり厳しくなっていきます。
うん、
うん、今までね安くて 平均的なものをそこそこな値段でね売って成功していたわけですよね、
うんうん、
それこそユニクロのフリースとかね、
うんうん、
バカ売れした時代ってあったと思うんですけど、
はい、
まあ、ああいうのって安くてそこそこのものをこうね、うん、出すっていう感じだと思うんですけど、その辺の反動、まあ、資本主義の反動っちゃ反動で、やっぱり自分に合った個別対応されたオーダーメイドのものがあったら嬉しいよね、欲しいよねって人たちもたくさん出てきてます、
うんうんうん、
出てくると思います今後も、
うんうんうん、
なのでまあいわゆる中小企業とかね、
うんうん、
まあ、もしくは個人でやってるとか、そういう人たちが生き残る道っていうのはこのね、もうオーダーメイドをやっていくしかないです、
うん、なるほど、
生き残る道はもうここしかないんですよ、大手以外は、
うんうん
うん、なので中小企業や個人っていう人たちはお客さんとお客さんの要望を聞いてオーダーメイドの商品やサービスを提供する、
はい、
でお客さんと仲良くなって、
うん、
このライフタイムバリューをね上げていくしかないですね、うん、
なんか個人だとやっぱ対応できるっちゃできるけどリソースは少ないじゃないですか、
はい、
やっぱしんどいですよね、
そうなんです、
相当実力を上げていかないと、
そうなんです、そういい、そうなん、その通りなんですよ、
うん、
かわいそうなこと、
そうですよね、
だからまあうちのコミュニティでね革製品のオーダーメイドでこうビジネスしていくっていう人もいるんですけど、うん、こういうのはいいと思うんですよね、
うん、
革製品って高いから、
うんうんうん、
やっぱせっかくだったらねオーダーメイドのいいものを作ってほしいっていう人ね、
はいはい、
やっぱいるでしょうし、
そうですね、
うん、まあスーツとかの仕立て屋とかもいいですよね、だから、
はいはい、
オーダーメイドでね靴とかもね、
うんうん、
まあ、司会とかも増えていくと思います、
はい、
オーダーメイドでこうその人に合ったこう治療プランをこう提示していくとか、
はいはい、
旅館とかもねお客さんのにオーダーメイド合ったこのご飯を運んでくるとか、
うんうん、
プランを提供するとか、まあ、そういうことができるところは伸びるのかなっては、
まあ、そうですね、
うん、まあ、思うんですけどね、
うんうん、
で、まあ、俺結構スタバのねリザーブっていう店に入るんですけど、
はい、
してます？
ちょっといい感じのスタバですよね。
そう、あの R が入ってる方なんですけど、
はいはいはい、あの日比谷とか
中野とか、ね、銀座とかにあるんですけど、スタバのリザーブはねオーダーメイドなんだよね。行ったことない人は分かんないと思うんですけど、スタバってもうさ普通の店舗だと行ったらコーヒーって無条件なんか出てくるじゃないですか。
そうですね、
はいよって。でもスタバのリザーブは常時8種類か10種類はあります、コーヒー、
お
ー豆が、
うんうんうん、
で選べるんですよ、
はい、
アイスとか含めたらもっとありますよね、カフェラとか含めたら多分20種類ぐらいあって、
うんうん、
常時選べて値段もバラバラです、豆によって。
へ、
680円ぐらい飲めるのもあれば2000円ぐらいするのもあります。
あ、そんなに、
はい、一杯2000円のもあります。
まあまあそうですか、はい、
もあって、
うん、
でなおかつなんでしょうね、あの入れ方も選べるんですよ。
お、深入れ浅入れみたいな、
なんでしょうね、あれそんなにコーヒー詳しくないので分かんないんですけど、サイフォン式とか、
あ、
フレーバー式で入れますかとか、
うんうんうん、
要するにこれも4種類ぐらいあって、自分の好きなようにこう豆も選んで値段も選べて、
うんうん、
作り方も選べてこう提供してもらえるっていう、
はい、
ようなビジネススタイルを取ってるのがスタバのリザーブ、
はい、
で本当に悪どいなと思ってね、こうオーダーメイド型の高級店もこうちゃんと用意しておきながら、大衆向けの緑色のも用意しときながら
なるほど、両方対応できるんですね。
そう、両方作っていってるんですよ。
うーん、
やっぱリザーブって銀座とか日比谷とか中目とかいわゆるお金持ちがいるところにしかないので、
なるほど、
しっかりニーズに応えてねこう作ってると思うんですけど、手堅いやつだよなって。
そうですね、
で実際スタバのあの緑色の方のコーヒーって砂じゃないですか。
そうですね、泥かなと思います
美味しくないじゃないですか、あんまり、はい、飲んでる人にいたらごめんなさいですけど、
うん、
でリザーブの方はやっぱねいい豆入れてんすよ。
へ、
さすがに高いだけあって美味しいんすよ。
なるほど、
本当はあんなに美味しいものを提供できるのに緑色の方では劣悪なものを使いやがってってもっと嫌いになるんですけどね
逆に使えないものをそっちで処理してるとかって話もあるんですね。
ありますね、うん、っていう感じでね、まあこれからはやっぱオーダーメイドできるかどうかっていうものがビジネス上はすごい重要になっていくと思います、
うんうん、
個人は特にね、
はい、
個人や中小とか特にですよ。とはいえこのオーダーメイドの流れっていうものを大企業も放っておくわけはなくて、
うん、
オーダーメイドに大企業も乗ってきます、
うん、
彼らもまた別の形で個別対応してくるんですよ。
ほう、
はい、要するになんかね、中小とか個人だと、まあ、こう直接はって話して、
はい、
じゃあこうしましょうかってこう提案できますけど、大企業になるとそんなことやってる場合はじゃないじゃないですか。
そうですね、
ね、ユニクロ行ってユニクロの人がね、いちいちこう一人一人にオーダーメイドして服選んであげるなんていうものは不可能なので、
はい、
大企業のこれからのオーダーメイド戦略っていうのはビッグデータと AI になりますね。
ほう、
ビッグデータと AI による個別対応を彼らはしてきます。
まあインターネット上がまさにするってことです
よね。そうですね。では大手アパレルとかで今考えられてる仕組み、
うん、
技術っていうものがタグにチップを埋める、
うんうん、
このね服にタグがあるでしょ、
はいはい、
ここになんかマイクロチップみたいなものをこう埋め込んで、
うん、
そいつがその顧客がそのお店で過去に何を買い、どういう購入経歴、購入頻度でどういうものを試行しているのかっていうデータが出ちゃう。要するに入店してきてフンって通るとなんか感知されて、ピーって感知されて出てくるデータで、そのデータを見た店員がこうなんかオファーしに来るっていう、
あードンピシャなもの
を出してくるわけですね。そう、ドンピシャなものをこう提示してくる。
なるほど。
とかっていうのもありえるよね、
うん、
大手シューズメーカーとかもそれをやろうとしてるみたいです。ナイキとかアディダスとかもこう靴のね、
はい、
そことかにこうマイクロチップこう入れて植えておいて、でこうそれ履いてきたらもうバレちゃう。
なるほど。
どころかその歩き方とか歩く頻度とかどれぐらい歩ってるのかとかっていう全データも全部収集して、
うん、
あなたこういう足の癖がありますよ、こういう足の使い方になっちゃってますよ、こういう疲れね、これだけ歩くんだったらこういう靴の方がいいですよってこうオーダーメイドして来て、
はい、
セールスを仕掛けてくるっていうような戦略を取ってくるのがおそらくこれからの大手企業。
なるほど。
これは個人にはできない。
そうですね、うん、これは無理ですね。
これはまず IC チップ埋めれない個人は、ま
あ、脅威の記憶でこういう
まあ Amazon とかは AI でねこう個別対応してきますけど、
そうです ね、
あなたにおすすめの商品はこれですってね、
まあ、その代わりあれですよね、挑戦するとか新しいっていう境地を開拓するのは難しいですよね。
まあそうですね。あと最近ね面白いなと思ったのは枕とかもね AI 化していくんですよ。
へえ。
そう、
あ、その体測定して
なんかね、
あなたにあの
この間調べてたら面白かったのが、枕選びの AI システムが誕生。生活スタイルや睡眠、好み、枕の好みなど最大41項目の質問からあなたに最適な枕を自動的に提案する枕選び AI システム、ピロボっていうものが出てきたらしいです、
はあ、ピロボ、そんな、
はあ、なるほどね、こういう風になってくるのかと思って。
なるほど。
枕診断みたいなものをこうデータ入力でやって、
うんうんうん、
お店に行くとこうあなたに最適な枕はこれですってこう出される。
なるほど。
わけですね。
うわ、
オンラインでもやられるわけです、これ
は。はいはい、
うん、今までだったらいちいち行ってさ、こう寝てさ、測定してさ、
うん、
なんかいろいろやってたわけですけど、
はい、
そういうのをカットされるという
。ほう、
恐ろしい時代です。
そうですね。
歯ブラシとかもね、大手はもう AI 化を導入してるので、
うんうんうん、
オーラル B のジーニアス X っていうのはすごいですよ。
ほう、
高いんだけどね、3万5000円もするんですよ。
おお、
電動歯ブラシ。
それはマウスピースとかするんじゃなくても
電動歯ブラシ。
電動歯ブラシ、
はい、人工知能がブラッシング認知機能を搭載していると。
はあ、ここは汚れてるから磨くぞ。
そうそうそうそう、使用者が口の中でどこを磨いているのかいないのかを瞬時に判断してスマホアプリからリアルタイムにガイドをするらしいです
あ、でもそれはちょっとありがたいですね。
ね、そうそうそう、
絶対癖とかあります
よね。そうそうそう。で、歯磨き終了後もブラッシングの達成度や磨いた時間をアプリで表示してくれるとともに力の入れすぎを警告するなどより良いブラッシング傾向を分析してオーラルケアへと導いていくと。
歯ブラシゴシゴシがこう、
そう、すごいっすよね。だからこれってもうまさにテクノロジーを使ったオーダーメイドというか。
なるほど、その人にジャストって言いますもんね。そ
う、これ一回買ってさ使い出したらさ、もう他の買わないよね。3万5000円するし。
そうですね。で、それで綺麗にできるんだったら一番 ね、
しないよね多分、
うん、
しまあけど電動歯ブラシってこの上の部分だけは変えるじゃないですかこう、
はいはいはい、
ね悪くなったら、ね、変えるのでまあ永久に、はいはい、顧客になってくれるわけなので、
なるほど、
そういうオーダーメイド化もあるんだなと思いますよね。
できないと思ってたことが結構やっぱ AI で本当にできるんです
ねすごいよね。あと紳士服とかもやってきてますよもう AI 化の時代はね、
うん、
いわゆる ZOZO の前澤さんは ZOZO スーツ失敗しましたけど、
はい、
ZOZO スーツは狙いが悪くなかったということですよ。
狙い悪くないですよね、
うん、
時代が早すぎたとかちょっと性能が悪かった
ですね、テクノロジーが追いつかなかったのかなって感じですけど、何が今出てるのかっていうとスマホで採寸できる AI 自動画像採寸アプリ、
はいはいはいはい、
っていうのがあるらしいんですよね。
もうさすがに果たしてできますよね。確かに僕もあの ZOZO タウンのあれでやったら超サイズ合わない服着たんですよ、
うんうん、
なんかおすすめで出されるのも、う
んうん、ね、これはねユニクロとかでも最近導入してるらしいですよ。ね、アプリ起動して、身長体重性別年齢をこうね入力して、こう誰かに写真を撮ってもらうと、
うんうん、
で、前後左右前後右横左横合計4枚の写真をアプリ内に収めると、
うん、
そうすると数十秒待つとデータが表示されるんですって、
うん、
全部。
なるほど。
あなたはこの丈 68.5cm がいいですよ、左の腕は 59.5cm ですよ、腰回りは何 cm ですよ、肩幅は何 cm ですよ
と全部見えるんですね。
全部出してくるわけなんですよ。
うん、
怖いよね。でさらにこうあなたは標準な体型です、細身です、いやいや太ってますとかね、
うんうん、
こう全部出てきて、
はい、
でそうそれに合わせてこうスーツ屋さんがねこういうスーツいかがでしょうかってこう出してくると、
うんうん、
でこれは結構合ってるんですってさ、
はあ、
でそこから微調整をしていくわけですけど、うん、こういうふうにまあいろんなところが大手はデータ化、うん、AI 化していって個別対応してくるという流れになっていきますね、
うんうんうん、
なのでこれからのビジネスは人力で個別対応していくか、
うん、
テクノロジーで個別対応していくかに分かれていきます、
うんうんうん、
で我々のような大企業じゃない人間は、まあ、基本的には人力で個別対応していくしかないですよね、
うんうんうん、まあ、そうですね、
うん、けどどっちにしろやっぱ個別対応できないビジネスは厳しくなっていくっていうことでございます。
なるほど。じゃあまあ少なくとも個別対応できないやつは何でも終わるぞと、
うん、
じゃあマニュアルだけしか読んでないやつっていうのはもうリストラワーク最高峰だぞ
と、そういうことですね。まあ例えばテレビって何で人気がなくなってきたのかって、それは個別対応できないからですよ。
なるほど。こっちが面白いと思うものしか出せないってこと、
ね、そうですね。ああいう一方通行なやり方はもう厳しい。
なるほど。
新聞も同様ですけど、YouTube は選べるから自分、
そうですね、
個別対応はあいつらもしてくるし、
はい、
ね、選んできますから、あなたのおすすめはこれですよってね。
そうか、 TikTok もそうだもんな、
まあ、TikTok もそうですよね、
うん、
インスタとかもそうですね、自分におすすめのが出てくるじゃないですか、
はい、
あれもいわゆるテクノロジーを使った個別対応ですよね、
はいはい、
うん、
それはえ、でも例えば、いや、まあ、全部自分の方で考えちゃったんですけど、例えば舞台って個別対応とか難しいなと思ったんですよ。
難しいんですよ。
漫画も個別対応難しくないですか。
難しいです、
まあ、漫画は AI であなたの好みの漫画とかで出せばそれで出版社はいけると思うんですけど、
うんうん、
作るクリエイターたちっていうのは結構しんどいですよね。
しんどいですね。個別対応できないですからね。
うん、なんか昔よりブームが生みづらいなと思っていて、
うんうん、そうですね。
たまたま、まあ僕も二重好きですけど、二重が売れたのってコロナ禍で情報が制限されてそれしかなかったからみたいなところが結構あったなと思っていて、
うんうん、はいはい、
なんかでもどうやったらいいですか、そのなんか二層化って、
コンテンツで、
コンテンツのって二層化できないなって思っちゃったんですよ。そのオーダーメイドできないしみたいな、
これができ、やったやついるんですよ。
いるんですか。
これ秋元さん、
あそうかね、いろいろ作って、
いろいろ作っていっぱい人を用意すればオーダーメイドになるんですよ。
あ、
この女の子たちから、はい、君はどれ選びたいですかっていう、こういう提案の仕方なわけですよ。
なるほど。
いわゆるとんでもねえキャバクラみたいな感じです
よ。何でもあるキャバクラみたいな。
そうそうそう、 逆に二次優とか厳しいのは、うん、みんな似てるじゃん。
まあそうですね、
コンセプトがあるから、うんうん、みんな似てるし人数も多くないから、うん、どうしてもこう個別対応しにくいんですよね。興味ない人はとことんないわけじゃないですか。
え、じゃあこれからも大量グループアイドルは結構いけるってことですか。
いわゆる推しってやつね。グループの中に推しをいっぱい作るみたいなのが多分個別対応になるんじゃないですか。
え、じゃあピコさんがアイドルグループを作るとしたらどうしますか。
難しいですね。作りたくないですけどアイドルグループ作るなら、
なんかやっぱ大量で攻めますか。
大量で攻めると大変なので、マネジメント管理も大変なので、まあ俺が仮にアイドルを売っていくんだったら、まずはもう圧倒的カリスマを一人作るところから努力しますかね。
ああ、それを探す旅に出る、
うん、どっちの方がいいかな。
なるほど。
個別対応しないです、そこは。
逆に、
うん、
一点突破だと。
一点突破していくと思います。
でもそれってなんか時代、まあでもカリスマだからいいのかな。
うんうん、まあ時代に合ってないんですけどね、やり方としては、
うん、うん
うんうん、
まあ、その子を中心に人を集めていくみたいな。
うん、
なるほど。
だからミュージカル業界とか厳しいと思います。これから個別対応できないので。
そうなんですよね。
見に来てくれた人に何か個別で何かできるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
これがポイントですよ。ディズニーはできるんですよ、何度は。
コンテンツ置いとけばみんな自由に来ますからね。
来ますし、こうね、スタッフさんも個別対応してくるじゃないですか。
そうです ね
強いですよね。
コンテンツをじゃあある程度保有できないと個別対応は厳しいってことですね。
厳しいですね。でもワンピースとかも大丈夫なんですよ、
うん、
個別対応できなそうじゃないですか、
うんうん、
ところはあれできるんですよ。あんだけキャラがいればね。
あ、どっかハマるだろうと。
そう、
イワンコフが一番好きっていう人もいるだろうし、
ね、そういうことですよ。っていう感じになるかな。でもこれからコンテンツはだから厳しいです、うん、まあ、コンテンツの価値はゼロになっていくので、音楽も漫画も本もどんどんどんどん安くなっていく、ゼロ円に向かっていくと思うんですよ。これも二層化ですよね。
だって
でも片やめちゃめちゃ高い1万円する本とかもこれから出てくると思います。
うん、
これも二層化していくと思います。
ほ
う、うん、
まあじゃあ低価層を取り込むためには低価格のものでいっぱい大量に出して、そこからこうオーダーメイドみたいに作っていくっていうのがアーティストとしてはありなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
あ、でも有利とかはそこら辺はうまそうだな。
あ、アーティストのね、
うん、
そうですね。で、ちょっとねマトリックス化して考えてみたいんですけど、
はい、
これやると面白いんですよ。縦軸を価格にしましょう。
価格、はい。
横軸を個別対応にしましょう。
個別対応、はい、
はい、こうするとじゃあ1価格が高くて個別対応できる、
はい、
こういうビジネスは伸びます。はい、まあ、高級ホテルもそうですし、うん、高級の仕立て屋さんだってそうですし、
はいはいはい、
お寿司屋さんだってそうですし、
なるほど、
個人だって別にそうだし、そうですし、
うんうん、
グッチやシャネルだってここに入ります、
うんうん、
価格は高いけど個別対応ができる、
うんうん、
っていうビジネスは別に伸びます、これからも。
なるほど、
うん、で次、価格は安いけど個別対応できる、
はい、
これはね大企業がやることです。
なるほど。
これはテクノロジーによる個別対応、
それしかできないですもんね。大企業しかできないですもんね。
大企業しかここはできない、
うん、
でここを個人や中小企業がやろうとすると自利品になって限界が来るのでおすすめできませんと、
うん、なるほど。
これはユニクロとかね、
はいはい、
いわゆるそういうところがやってくるような、アマゾンとかが
なるほど
やってくるような、
うん、
力です。
はい、
で次3つ目、価格は高いけど個別対応できない、
はい、
これ通った、
これ通ったされます、
ね、はい、
その圧倒的なカリスマみたいな。
価格は高いけど個別対応できないのは厳しいです。もう
やっぱり基本が厳しいんですね。
てかね、何これって感じ
なるほど。
これからの時代で言わせれば、
あ、
価格は高いくせに個別対応できないでも怠慢やないかっていうね。
なんかバンクシーみたいな
まああれはまた別になってくるかなって思いますけど、
うん、
まあいうのはビジネスなのかあれって感じですからね。
まあたまたまそれは周りのものがビジネス化しただけか。
うん、価格は高いけど個別対応できないものってこれから厳しいんじゃないかなって思いますね。
うん、要はもう作り手サイドだけで面白いものを作ったとしてもそれはあまりこう土壌がないよってことですね。
うん、 まあ、別にもうコミュニティができてれば大丈夫だと思うんですけど、あの宝塚みたいにね、
うんうんうん、
大丈夫だと思うんですけど、これからやるってなったらまあほぼ無理ですし、まあ今やっててもコミュニティ化に成功してないところは淘汰されてっちゃうんじゃないかな。
なるほど。
って思いますけどね。
個別対応、
価格は高いけど個別対応できない旅館とかホテルなんて5万ありますからね。例えば
そうですね、
うん、
うんうんうんうん、
価格は高いけど対して個別対応できないアパレルショップとかも5万ありますから。
そうですね。
高級寿司屋とか行くと分かるんですけど、彼らはね個別対応してくるんですよ。
ちゃんと人見てますもんね。
ね、そうそう、そういうところはだから1、さっきの最初に言ったのに属して残る。
なるほど。
ね、グッチとかシャネルとかだって個別対応していきますからね、特に VIP のお客様には。
うんうん。
うん。そういうのもやっぱり残る。
なるほど。
と思うんですよね。
そうか。
うん。
じゃあ価格は低くて個別対応できない。
これはね、大手企業の薄利多売ビジネスです。
松屋
吉野屋みたいな。
うん、なるほど。
これはね、強者の戦略です。
じゃあ価格帯低いっていうのは基本強者しかできないんですね。
はい、というふうにすっきり分類できます。これマトリックス化すると、
つまり生き残るために我々は価格帯がやっぱ上げるしかなくて
個別対応ができない。
そのためには個別対応ができないといけない。
はい。
うわー、恐ろしい、怖い。
だからまあ俺がおすすめするのは個別対応をまずできるようになってで、
うん、
価格を上げていくっていうルートを取るのがいいのかなって思いますね。価格だけ最初に上げちゃって個別対応できませんってなると、何やねお前ってなるので、
うん、この間行った美容院がなんか、まあ、赤坂だったからっていうのもあるんですけど、うん、あのなんだろう、整体とかマッサージルームっていうのがあって、
うん、
疲れてる人はそこでついでにやってっていいですよ。
今多いよね。
それは個別対応と、
ね、そういうことですね。
なるほど、
うん、なのでまあ個別対応できるようにする価格を上げていくっていうルートを取る以外はないのかな。
なるほど、それしかないですね、うん、もうじゃあみんなだから実力がないやつが逆に淘汰されるんですね。
そういうことですね。
じゃあ昔よりハリボテがしんどくなるんですね。
非常にしんどくなると思います。これは別にコンサルタントとかコーチングとか、
うん、
ポイトでもみんな同じだと思います。みんなに同じようなメソッドを同じように教えてるような先生っていうのは別に言ってしまえば個別対応ができてないわけですから、そういう人たちが価格を上げていくことは難しいし、
なるほど、
下がっていくと思うんですよね。
なんかボイトレ界で言うとみんな個別対応個別対応って歌うんですよ、
うん、
でも内情はあんまり個別対応じゃないことがすごく多くて、
うん、そうだよね。
でもそうするとなんか売り出し方として個別対応っていうのがなんだろう、そのそんなに売りになってないというか、
みんなが言っちゃってるからね、
みんなが言ってるから
オーダーメイドオーダーメイド、
そうそう、1対1ですからあなたに合わせたですができます、うんうん、とかっていうくせに大体みんな同じことしか教えないみ
た
いな、
うんうん、
のがあるんですけど、これはどうしたらいいですか。
あ、もうね、日頃の発信で喧嘩売っていくしかないですよね。もう朝やってるオーダーメイド、オーダーメイドじゃないんだよって。
なるほど。
なんちゃってなんだよって。
あ、なるほど。なんちゃってオーダーメイドと
かですね。うん、そうなんですよね。
なるほど。いや、個別対応っててもしんどいな。でもまあ実力磨いていかないとな。
個別対応面白いですけどね。
ハマったときすごく楽しいですね。なんか、
うんうん、
こう読んでこうここでこうでバンってハマったみたいなの。
なんかもう全個別対応中ですから。
まあそうですよね。
うん、ないですよメソッドみたいな。
そうですね。
そう。
でもそれってある意味なんか型破りな状態じゃないですか。
そうですね。
なんか型があった上で、
うん、
もういいやってなってこう自動的に組み立てられる状態。
うんうん、そうですね。うん、
まだそこになんかこうたまにしか行けないですね。
まあまあでもね、一応型もあった方がいいのは言っちゃいいんで、
うん、
まあけど個別対応できない人は今後厳しいかなってやっぱり思いますね。
うん、
うん、まあ、皆さんも個別対応力をね、
はい、
こう上げて価格をしっかり取れるようなね、
はい、
人間になっていかないとこれからちょっと厳しいかなと思っております。
はい、頑張ります。
はい、安売りはだから地獄になってきますからね今後ね。
安売りしちゃダメなんですね。
はい、安売りしなくても済むような実力をこう身につけてくださいと。
なるほど。
いうことでございます。
はい。
はい。
頑張ります。
お疲れ様でございました。
ありがとうございます。